サバイバートーク。
がん治療後どう生きる。この番組のオープニングでは毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしてお話をお伺いしています。今回のゲストはバーバラさんも一目置くというベテランピアサポーターのクッキーさんです。優しくて知的でとても頑張り屋さんだとお伺いしています。クッキーさん、よろしくお願いします。
そう言われると何と言っていいのか分からないんですけども、こちらこそよろしくお願いします。若い男性相手なのでちょっと緊張しております。
いや、どうもありがとうございます。では早速ですが、クッキーさん、サバイバートークのお約束でまずは中堅世代のがん体験者に聞く10の質問からスタートしたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、
はい、では中堅世代のがん体験者に聞く10の質問、第1問、がんの種類は。
血液がんの一種であります急性リンパ性白血病です。
第2問、何年前何歳の時でしたか。
6年前52歳の時です。
第3問、現在も治療中ですか。
一時期治療なかったんですけども、約1年、半ぐらい前からまたちょっと薬飲んでおります。
第4問、がんになった時のご職業は。
個人で仕事を受けようということをやってました。
第5問、そのお仕事は今も続けられて見えますか。
いえ、もうやってないです。
じゃあ第6問、がんになった時そのことを周りの人に伝えましたか。
もう私の場合はもうその場で部屋から一歩も出られないという状況ですので伝えざるを得ませんでした。
第7問、がんになって経済的に困りましたか。
夫が給料をもらってきてくれますし、非常にお金のかかる病気ではあるんですけども、高額療養制度があったりして思ったほどはかかりませんでした。
第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか。
協力的と言いますか、協力してもらわざるを得なかったというところでしょうか。
第9問、行政や病院、会社に要望することは何かありますか。
私は骨髄バンクでドナーさんを募集するというそういうこともやってるんですけども、そういう方々に対してもっと行政なりからの支援があってほしいなと思っております。
第10問、最後の質問です。がんになったことはあなたの人生にプラスでしたかマイナスでしたか。
プラスだったと思ってます。
はい、どうもありがとうございました。クッキーさんは急性リンパ性白血病という血液のがんなんですね。この病気を分かりやすく簡単に言うとどういったものでしょうか。
血液の中には赤血球ですとか白血球ですとか血小板とか、そういう血液を作るものがあるんですけども、それがもうみんな、白血病細胞に乗っ取られてしまいまして、正常な血液が作れなくなるという状況です。
なるほど。その俺はどのようにしてがんが分かったんですか。
もうある朝起きてみましたら、目の前を黒いものがもやもや飛んでまして、これはただごとでないと思ってやはり眼科へ行ったんですけど、そうしましたら眼底出血してると言われました。はい、ですからもう血小板が少なくなってますので、体中のあらゆるところから出血してるわけです。
はい、
ですから言われて気がついたんですけど、あざもあったし、口の中に血まめもあったしという、そういう状況です。
ある日突然ということ。
突然です、朝起きたら。
なるほど。それはどんな治療からスタートするものなんですか。
もうとにかく血液のがんというのは抗がん剤をするしかないんですけども、もうとにかくその白血病細胞を叩いて叩くという、そういう治療なんですけども、そのことによって正常な細胞もやられてしまいますので、非常に感染しやすくなりますし、出血しやすくなりますし、非常に倦怠感も強いという、そういうことになります。
なるほど。抗がん剤治療大変だったと思うんですけども、特に辛かったことっていうのは何かありますか。
まあほとんど、まあ、動けなくなって部屋からも出られませんし動けなくなってしまったので、まあ、肺葉症候群っていうんですが、体中がもう弱ってガリガリに13キロ以上も痩せてしまって、まあ、普通の生活ができなくなったことですよね。
なるほど。副作用の味覚障害であったりとか体重の増減もあられたんですか？
もう味は分からなくなりますし、もちろん髪の毛はもう1年以上なかったですし、もう体重も、まあ、体が薄っぺらくなるというのを初めて経験しました、人生で。
薄っぺらくなる。
そうです。もうペラペラ、体がペラペラみたいな感じですね。
なるほど。で、質問にもありましたが、骨髄移植も受けられたんですよね？
はい。私の場合は抗がん剤だけではやはりそのままではまた再発する可能性が高いということで、最初からこう移植っていうことが、あったんですけども、まあ、兄弟ではありませんで、骨髄バンクでドナーさんを探してもらいました。はい、で幸いにドナーさん見つかりまして、骨髄移植を受けることができました。
なるほど。ドナーさんっていうのを見つかって本当に良かったですよね。
そうです。兄弟でも4分の1の確率でしか会わないんですけども、他人だと数百から数万人に1人しか、その HLA の方っていうんですけども、白血球の方なんですが、はい、それが合わないので、今でも本当になかなかね、移植が必要な人の6割ぐらいしかまた受けられないって言われてます。
ちょっと運命的なところもあるということですかね。
そうです。私はもう関西方面の体の大きな若い男の人ということしか知らないんですけども、その方のおかげで助けていただいたと思ってます。
その方はもうボランティア？
そうです。もう2回だけお礼のお手紙をかけるんですけども、はい、もうそれ以外はもう全然接触もできません。
なるほど、はい、ありがとうございます。後半では、クッキーさんの支えになったものっていうのを中心にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。それでは後半お話を進めていきたいと思います。病気が分かった時、どんな仕事をしていて、こうがんになって仕事はどうされたんですかね？
私は押し花で花嫁さんのブーケを額にするっていう、そういう仕事をしてたんですよ。
はい。
でその時まあ預かってたものがあったので、それをなんとか誰かに引き受けてもらわなきゃいけないんですけども、はい、私はそれ先ほども言いましたように部屋から一歩も出られない状況ですので、うん、電話をかけまくってお願いしまくって皆さんに引き受けてもらいました。
自分が引き受けてたものを代わりの方にやっていただくように。
はいはい。
なるほどなるほど。で仕事はもう病気を境に辞められた？
私の場合まず入院がもう190何日になってしまいましたし、はい、もう非常に白血球が下がっていると感染しやすいので、まず植物に触れないんです。もう土にも触れないし花にも何にも触れないので、もうちょっとできる状況ではなかったです。
なるほど、うん、そういった辛かった治療なんですが、がんに向き合う中でクッキーさんの支えになったものっていうのはどういったものなんでしょうか？
そうですね、私の場合はやはり家族の支えというのが非常に大きかったと思ってます。まあ特に夫なんですけども、まあ、生きててくれてありがとうっていうふうに言ってくれるので、これは今でも言ってくれてます。うん、もう結婚30年にもうすぐなるんですけども、まあ、そういうことを言ってもらえるだけでもありがたいかなと思ってます。
素晴らしいですね。旦那さんはもうがんになる前からそういったことをおっしゃられる方だったんですか？
そんなことは言わなかったと思います。
あ、そうですか。
だから、まあ、そんなね、ちょっと臭いようなことをですね、まあ、言ってもらう方も、まあありがたいと思えるという状況というのは、非常にありがたいと思います。ヒロさんなんかはまだ3年目だから、奥さんには随分と愛の言葉も言われるんじゃないでしょうか？
どうでしょうか。うちはあんまり言わないのかもしれませんね。いや、クッキーさんのお話をお伺いして言った方がいいのかなというふうに今思いましたね。
もう一番タダでできますし、もう奥さんはたとえ表面上はそうでもないようなことを思っておられても絶対喜ばれると思います、う
ん、なるほど。この病気を境にその夫婦の絆っていうのを結び直された、強くより強くしたといったイメージでしょうか。
そうですね、今でもまあ、大体毎日2人でお酒飲むんですけども、
はい、
毎日愛してると言ってくれます。
あ、もう素晴らしいですね、はい、顔が赤くなります、ね。あ、猫ちゃんも飼ってみえるというふうにお伺いをしてたんですが、
なんせ本当に白血球が少ないので 猫を飼っててもいいでしょうかと本当に主人にも確認したんですけども、はい、まあ近づかなければいいですよって割と簡単に言われたのでラッキーだったんですが、はい、まあ、とにかくしばらくはこう1メートル以内には近づかないようにしてましたが、はは、今はもう一緒にお布団で寝られるようになりました。
あ、よかったですね、やっぱ動物っていうのはその癒されるものですよね。
そうですね、だから本当にいてくれるだけで、うん、いいっていうのはミーコがこうただこうそばで寝てくれてるそういう姿を見てる、うん、いるだけで嬉しいっていうのは猫を見てると本当に実感しました。あ、私もいていいんだみたいな、あ、何もできないけど。
僕もですね、実は治療中に犬を飼ってまして、犬は髪の毛がなくなった僕も体が弱った僕も関係なく尻尾振って寄ってきてくれるんですよね、うん、そうやってこうあんまり外に出れなかった自分なんですけども犬だけは守ってくれたっていう、なんかそんな思い出があるんですが、そういったような。
そうですね、もう本当に今闘病中も支えになってくれたんですけど、今、うん、お布団のそばでこうゴロゴロと喉を鳴らす声聞いてるだけで幸せだなっていう感じがします。
なるほど。
なんか本当に小さなことが幸せだっていうのは実感できます、うん、
なるほど。でその後ピアサポーターとしてご活躍なんですが、クッキーさん今の心境というか思いというのは何かあられますでしょうか。
本当にピアサポーターの講座に参加した時はまあちょっと勉強して、まあ、知識がつけばいいかなぐらいの気持ちだったんですけども、まあ、その時にいろいろなことを勉強させてもらって、そしていろんな仲間ががんの仲間ができまして、そして、私の、まあ、そんなねお話を聞くだけなんですけども、そのお話を聞いてその患者さんが今病気と闘ってる患者さんが他の人にはなかなか分かってもらえないことを、うん、聞いてもらえてよかったって言われた時は本当に嬉しいです。私もそれは自分がちょっと再発しかかった時に、まあ家族はやっぱり心配しすぎというかね、あまりに近すぎて私よりももっと落ち込んでるので、まあ親には言えないし、ちょっと夫もちょっとあまり言えないしって時に、まあ周りのがん仲間にわわわっと。いろいろ言って、まあ、何をしてもらえるわけでもないんですけど、それだけで随分気持ちが楽になるということは自分でも実感しました。
その家族ではないけども当事者であるっていうところでつながり合うっていうのがピアサポートっていう。
そうですね、
なるほど。ではそういった同じ病気って戦って見える人たちに、クッキーさんからメッセージがありましたらお願いしたいんですけども、
はい、白血病っていうのは本当に20年ぐらいまでは、みんなもう命がないっていう病気だったんですけども、もうここ2、30年の間に非常に進歩してます、治療は。で私の場合、非常にタチの悪い白血病の中でもタチの悪いタイプだと言われてたんですけども、うん、その数年前に見つかった薬によって非常に治療が画期的に変わったって言われて、私もそのおかげで助かったと思ってます。で、まあその薬今でも飲んでるんですけども、まあ再発しかかってもその前の段階で見つけられるとか、検査の方法が進歩してるとか、副作用、まあ治療は辛いんですけども、その副作用の対策も非常に進歩してきてますので、まあ抗がん剤というとね、皆さんすごくまあ、辛い嫌だって言われる方が多いんですけども、まあ、非常にその対策が例えば5年前10年前とはだいぶ変わってきてるってことをね、伝えていきたいなと思っています。
ありがとうございました。突然の眼底出血から始まった治療、その後も様々な場面に直面されましたが、治療に向き合う、こう勇気とパワーをご主人や、みーこちゃんからこう得られながら前に進んで見えたんですよね。クッキーさんのお話はまさに今治療を行って見える方々の勇気になったんじゃないでしょうか。クッキーさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。